ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。3週目のラジオ健康プラザは健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピです。今回は生き生き血糖値をテーマに日光記念病院管理栄養士西条美里さんにお話を伺います。最近は血糖値が気になる方へと書かれたお茶なども販売されており、血糖値という言葉を耳にする機会も多いと思いますが、はじめに血糖値について簡単に教えていただけますか？
血糖は一般には血液中のブドウ糖のことを意味しますが、皆さんが食べた食事は消化されブドウ糖となって血液を通じて体中に行き渡り、インスリンの作用で細胞に取り込まれ脳や筋肉のエネルギー源となります。しかし食べ過ぎや不規則な食生活によってインスリンの効きが悪くなってしまったり弱まってしまうと、血液中のブドウ糖が分解されず血液中にブドウ糖がたくさん残った状態となります。このような高血糖状態が慢性的に続くと糖尿病になってしまいます。
なるべく血糖値を上げないような生活を心がけることが糖尿病の予防につながるということなんですね。
その通りです。先ほどお話ししたように毎回の食事で誰でも血糖値は上がるのですが、この変動を緩やかにすることを心がけることが大切です。今回はそのポイントについて詳しく紹介します。一つ目のポイントは3回の食事を決まった時間にするということです。どんなに食事内容に気をつけていても食べる時間が不規則だと血糖の変動が大きくなってしまうため、なるべく3食決まった時間に食べるということが理想です。2つ目のポイントは遅い時間の夕食は控えめにということです。夕食の量が多すぎたり食事の時間が遅いと翌日の高血糖を招きやすくなります。ただどうしてもお仕事などで食事の時間が遅くなってしまうという方は、おにぎりやパンなどを途中でとって夕食は軽いおかずとサラダ、少なめの主食など軽いものにしましょう。食事と食事の時間が空きすぎないことで急激な血糖値の上昇を抑えることができます。
私たちもなかなか食事の時間を規則的に取るっていうことが難しいんですが、食事と食事の間を空けすぎないで食事を分けて取るなどの工夫をすることが大切なんですね。
そうですね。ここまでは食事のタイミングについてでしたが、続いて食事内容のポイントです。一つ目は野菜や海藻、キノコ類などの食物繊維を毎食取り入れることです。食物繊維は糖質の吸収を穏やかにしてくれます。二つ目は血糖上昇をしにくい食品を組み合わせて食べること。例を挙げると玄米やライ麦パン、そば、パスタ、春雨、さつまいもなどの食品です。3つ目は大豆製品、乳製品を摂ること。大豆製品はリジンというアミノ酸を多く含み、血糖上昇を抑える効果があります。また糖分の吸収に時間がかかる乳製品は、血糖上昇しやすい食品と一緒に摂取することがおすすめです。
玄米とかライ麦あたりはなんとなくイメージが湧くんですけど、パスタもいいっていうのはちょっと意外でした。こういったものをうまく献立に組み合わせることやタイミングに気をつけることで糖尿病予防にもつながるんですね。では今月のレシピですが、こちらにも今ポイントに入っていた材料が使われていますよね。
はい、低カロリーで血糖上昇を抑える豆腐でふんわりお好み焼きです。今回は2人分の材料で紹介します。材料は木綿豆腐 100g、 キャベツの葉2枚、桜エビ適量、薄力粉 40g、 卵2個、 だし汁 100cc です。作り方です。あらかじめ水を切っておいた木綿豆腐をミキサーまたはすりこぎで滑らかにします。続いてキャベツの葉を太めの千切りにし、桜エビを適量加えます。そこに薄力粉、だし汁、卵を割り溶いて混ぜたら、油を引いたフライパンでこんがり焼いて出来上がりです。いつものお好み焼きのようにソース、マヨネーズ、青のり、かつお節などお好みで加えてください。
すっごく簡単な工程ですが、お豆腐を使うとどんな感じになるんですか？
いつものお好み焼きよりも食感がふんわりとした感じになります。
先ほどのポイント、糖質の吸収を穏やかにする野菜キャベツと血糖上昇を抑えるお豆腐を使ったお好み焼きということですが、今回のカロリーはどのくらいなんでしょうか？
1人分316キロカロリー、塩分はソースやマヨネーズをかけたと仮定して 2.6 グラム程度です。通常のお好み焼きレシピだとだいたい450キロカロリーくらいありますので、血糖上昇を抑えつつ小麦粉の使用量を減らすことで低カロリーでもあるんです。
献立を考えるとき、血糖値を抑えたり吸収を緩やかにするものを選ぶことで食生活の改善につながるんですね。皆さんも献立を考えるときの参考にしてみてください。3週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピ、今回は生き生き血糖値をテーマに、日光記念病院管理栄養士西条美里さんにお話を伺いました。今回ご紹介したレシピは広報誌日光記念メディカル情報10月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さんお願いします。
明日の糖尿病教室のご案内です。糖尿病教室は、病気や合併症の予防について、医師、認定看護師、管理栄養士などが週替わりで行う少人数で分かりやすい講座です。明日10月17日は糖尿病とお薬と題して、佐々木理科薬剤師が担当します。当院通院中ではない方もどなたでも参加できますので、興味をお持ちの方は10月17日に日光記念病院糖尿病センターまでお越しください。
広報広告室、萩生田さんありがとうございました。今回のラジオ健康プラザいかがでしたか？番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌日光記念メディカル情報は、日光記念病院や JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院のホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。